記述いただきまして章詠543番、信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌の566番です。185番。
Oh,
一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子はありえん、弟子ではありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しなさい。しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。だから同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。お祈りいたしましょう。恵み深き全能の父なる神様、いよいよ今日チャペルコンサートの日を迎えることになりました。今朝の礼拝に私たちの敬愛する松熊かなう先生を遠方より召し出されて、その唇を通して御心を語らしめようとされておられますと心から感謝いたします。どうか先生の上にあなたの御霊を豊かに注いで、大胆に御心を語らしめてくださいますように。また聞く私たち一人一人もあなたの霊によってその心を清められ、しっかりと御言葉を心に刻んで、新しい一週を御言葉とともに歩むことができますように、豊かに祝福してください。 本日持たれますチャペルコンサートあなたの御心にかなうものとして多くのこの地に住むまだあなたを知らない多くの人々の参加するところとなりますように、また今日出演してくださる一人一人があなたによって召し出されたことを喜び、あなたの皆を賛美し、あなたのご栄光を表す働き手として豊かに祝されますように。この礼拝とチャペルコンサートをどうか祝福し用いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌39番、ご起立ください。
おはようございます。皆さんはご家庭の食卓なので、自分の座る席というものが決まっておられるでしょうか。この教会の礼拝堂での座る位置も、定位置があるという方がおられますね。まあ、大体前から見てましたが、大体同じところに皆さん座っておられます。レストランでの、まあ、席の位置などは、心理学での話題によくなります。例えば私はできるだけ壁側、できれば、四隅のどれかに座りたいと思います。以前育ちました教会で、まあ、心理学に詳しい方からきっとあなたは自分に自信がないんでしょう、壁側の四隅に座るのはできるだけ攻められる方向が少なくて済むように無意識のうちに考えていますと言われたことがあります。なんかすごい格好悪い感じですよね。ただ実際に壁側の四隅が落ち着くんだからまあ仕方がないんです。先日人気アイドルグループ嵐って分かりますかね。嵐の座る位置というのが、まあ、ヤフーニュースで話題になってました。すごいですね、嵐座る位置だけでニュースになるんですね。以下抜粋してちょっと引用いたしますね。タレントにとって楽屋は舞台や収録スタジオとは異なり自由に使えるくつろぎの場所だが、アイドルグループ嵐には楽屋で過ごすポジションについての暗黙の了解があるようだ。こんなソファーがいくつか並んでて嵐5人で座ってます。まあ、僕ら2人、まあ、相葉君と桜井君なんですが、普段は向かい合ってることが多いよねと相葉が話すと、自然と正面が多いね、京セラドーム大阪は横並び、それと名古屋は斜めかなと桜井が楽屋でのポジションを教えてくれる一幕も。こんな風に座る位置が決まってるんですと、メンバー内の座り位置については暗黙の了解があるということを明かした。そんなにすごいニュースですかね。これがニュースになるんですね。まあ人気アイドルグループにもまあ座る位置にですね、それぞれこだわりがあるようです。なぜ人は自分の座る席にこだわるんでしょうか。ある人はこのことをですね、こんな風に説明しています。個人差はもちろんありますが、知らない場所、人、物などは慣れるまでは誰でも落ち着かないものです。人は過去の行動パターンから自分が一番安心できるような行動を適宜選択し、なるべく心的ストレスを減らすように働くのです。まあ、この言葉から分かることは、座るという行為は落ち着くということと深い関係があるようです。今日の聖書の箇所には腰を据えてという言葉が2回出てきます。28節と31節です。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しないものがいるだろうか。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろう。これまでもですね、繰り返しお話したことがありますけども、聖書を読むコツとして、このような一つの塊の中に同じ言葉が複数回出てきた時というのは、それが中心的なメッセージだというのがあります。つまり今日の箇所のポイントになる言葉は、この腰を据えてという言葉だということです。今日の説教のタイトルにも付けさせていただきました。この言葉の元々の言葉は、まず座ってという意味の言葉です。また腰を落ち着けてと訳している聖書もあります。これらのことから分かるのは、腰を据えることはまず座ることであり、私たちが、あるいは嵐が座る位置にこだわることから分かるように、座ることは落ち着くことだということです。イエス様は今日私たちに、腰を据えなさい、まず座りなさい、落ち着きなさいと言われています。腰を据えて、まず座って落ち着いて、私たちは何を思い何をするのでしょうか。今日の箇所から3つのことを考えてみたいと思います。さて、今日の聖書の箇所に目を留めてみたいと思います。 腰を据えてまず座って落ち着いて、私たちは何を思い何をするか。まず一つ目は、私たちが今何を求めて生きているかということを見つめ直すということです。今日の箇所の冒頭25節には、大勢の群衆が一緒についてきたとあります。その前までの箇所は、安息日に催されたファリサイ派のある議員の家の食事の席での出来事が語られています。イエス様はその食事の席から立ち上がって再び歩みを始められました。そのイエス様の歩みに大勢の群衆がついてきたんです。群衆はイエス様に何を求めてついてきたのか。群衆一人一人の、まあ、多少の差はあると思いますが、イエス様がここに至るまでに多くの奇跡をなされたことから、やはりそれはイエス様による奇跡だったんでしょう。イエス様は病気を癒された、悪霊を追い出された、5つのパンと2匹の魚、少しの食料で多くの人たちを満腹させた、死者を生き返らした。群衆にとってイエス様についていけば、病気も食べ物も死も全て心配はない、ついていけば楽に暮らしていける、そういうことだったんだと思います。皆さんはイエス様に何を求めておられるでしょうか。群衆がイエス様についてきたように、教会に来て何を求めておられるでしょうか。さて、皆さんは今日の箇所を読んでて、なんか違和感というか引っかかりを感じるものはなかったですかね。今日の箇所にはね、2つの例え、つまり28節の塔を建てる例えと31節の他国の優勢な敵と戦う例えというのがあります。まあ、塔を建てるっていうのは、町を守るための砦とか武道園などをこう侵入者から守るための見張りの塔などを建てることです。まあ、その時に作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうかと問うています。また他国の優勢な敵と戦うときは、自分の戦力と相手の戦力とを比較して勝ち目があるかどうかをまず腰を据えて考えてみないだろうかと問うています。そうしないと、まあ、塔は完成できずに笑い者になるし、戦いにおいては悲惨な結末を迎えることになるということです。こういった例えは、その時代に起きた出来事を暗示している場合が多いんですが、これはおそらくヘロデ大王の孫であるヘロデ・アグリッパという人を暗示しているのではないかと考えられます。ヘロデ・アグリッパは壊れていたエルサレムの城壁を修復しようとしたことがある。しかしその時のローマ皇帝クラウディオから好ましくない嫌疑をかけられたことで、途中でやめなくてはならなかったそうです。この時ヘロデ・アグリッパは笑い者になってしまった。30節の「あの人は建て始めたが完成することができなかった」というのは、ヘロデ・アグリッパのことを想像していたかもしれません。何事も最後までやり遂げなければならない、そのためには準備を腰を据えてかからなければならない、その通りです。しかし、私が違和感や引っかかりを感じたのは、2つの例えにある腰を据えてまず座って落ち着いて考えることと、33節にあるだから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないの持ち物を一切捨てることとが、だから同じようにという言葉でつながっていることです。なぜ腰を据えてまず座って落ち着いて考えることと持ち物を一切することが、だから同じようになんでしょうか。皆さんはここに違和感とか引っかかりを感じないですかね。腰を据えてまず座って落ち着いて考えてみることと、持ち物を一切捨てることとが、だから同じように、何か違和感や引っかかりがあるんです。このことをですね、ある牧師先生は次のように説明をしています。ちょっと引用してみます。この2つの例えが、全ての所有から離れなさいという教えと共通しているポイントはこういうことじゃないでしょうか。塔を建てるというような大事業をするときには、あらゆる可能性と不可能性を計算するだろう。つまり、自分をあらゆる可能性と 限界との前に自らをオープンする、あらゆる可能性と限界を受け入れる用意をするということです。自分の所有物は手放しがたいものばかりだろう、でもそれら一切を手放す可能性に自分をオープンにしておかなければならない。それがだから同じようにということの意味でしょう。こういうこと言われるんですね。この牧師先生はイエス様についていったら病気も食べ物も死も全て心配ない、ついていけば楽に暮らしていけると考えてイエス様を求めた群衆たちに対してイエス様が言われたことは、あらゆる可能性と限界とを受け入れる用意をしなさいということじゃないか。手放したがないものを一切を手放す可能性に自分をオープンにしておかなければならないということではないかと言われます。またカトリックの司祭である井上洋治先生も、人はなぜ生きるかというですね、本の中でこのことに通じる文章を書かれています。これもちょっと引用します。私たちは健康にしろ、財産にしろ、友情にしろ、家庭にしろ、たくさんそういう大切なものを持って、またそういった大切なものに支えられて生きているわけですけれども、いざそういうものを失ってしまったときに、価値のある大切なものを失って色褪せてしまったときに、その色褪せ、挫折してしまった自分を受け入れることができる心というもの、それが考えてみれば人生で一番大切なことではないかと思ったのです。井上先生もご自身がイエス様に求められているものは、健康じゃない、財産じゃない、友情じゃない、家庭でもない、そうではなくて、そういったものを失った時にそれでも自分を受け入れることができる心というものだと言われるのです。今日の箇所は、私たちがイエス様に求めるべきものは、病気も食べ物も死も全て心配ない、ついていけば楽に暮らしていける、そういったことではなく、手放しがたいもの一切を手放す可能性に自分をオープンにしていく、そういった状況になっても自分を受け入れることができる心、そういうことであると語っているように思うんです。私たちは腰を据えて、まず座って落ち着いて、私たちが何を求めて生きているかということを見つめ直すことが求められています。ではそれでも自分を受け入れることができる心というのはどうすれば得ることができるのか、二つ目です。二つ目は、その心を得るには、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命であろうと憎むことだということです。これは私たちをつまずかせる言葉ですね。若い人であればあるほどこの言葉はつまずきの言葉です。自分にはそんなことできない、いや、また宗教って家族を大切にすることを教えるものじゃないの、そう思わずにはおれないと思います。もちろん信仰を持つということにそのような厳しい側面があるということは間違いありません。しかしここでイエス様が言われた言葉を印象だけで判断してしまうのではなく、正しく理解することが大切です。なぜイエス様は父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命を憎むことを求められているんでしょうか。ここに出てくる憎むという言葉について、ある牧師先生は、より少なく愛することだと言われています。憎むということは、より少なく愛することだ。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命をより少なく愛すること。今日のルカによる福音書の箇所は、マタイによる福音書、10章37節以降ではこう記されているんですね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。マタイには私よりもという言葉が繰り返しあります。マタイとルカを読み合わせることから見えてくることは、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命を憎めない人というのは、 私、つまりイエス様よりもそれらをより愛しているのだということです。イエス様はここでそれらに憎しみの思いを持ちなさいと言っているのではなく、より少なく愛しなさい、より多く愛すべきが、第一にすべきが誰であるかを考えなさい、いやもっと言ったら、イエス様をより多く愛することが、イエス様を第一にすることが、結果的に父母妻子供兄弟姉妹さらに自分の命を愛することになるのだということです。さて最近ですね、私自身の体験とか、私の周りにおられる、先生方、幼稚園から、大学までのですね、先生方から、よく聞かされる話なんですけどもね、子供に憎まれたくない親が多くなってきたっていう話を聞くんです。例えばある幼稚園の先生から最近聞いた話、幼稚園のお弁当に子供の嫌いなおかずをあえて入れるお母さんがおられる。それもかなりの量です。そのお母さんは家ではそのおかずを子供に食べさせないんです。それは食べるように言ったら子供から嫌われるからです。だから幼稚園の先生にその嫌われ役を押し付けてるんですね。どう思われますかね。幼稚園の先生が好き嫌いなく育てる、自分はやらない、嫌われるから、こういったお母さんたちが今増えてきてるんですね。ある高校の先生から聞かされたお話、学校に親から苦情の電話が入ります。私の学校でもよくあります。1時間以上も親からその教師は罵倒され罵られます。そこで親の希望を受け入れて、そのことを明日その生徒に伝えると言うと、その親は、先生がお一人で決めたことにしてください、私は状況を説明しただけです、判断したのは先生ですよ、親と話し合ったなんて子供に言われたら私が恨まれます。こういった事例は今学校現場で話し出したらキリがありません。親は子供を愛しています、愛されたいと思っています。それは私も親ですからよくわかります。しかしそこに執着するがゆえに親子の間に溝ができてしまっている、会話が途切れてしまっている、そこに第一にするものがないからです。親子の間で愛される憎まれるが第一になってしまっているからです。だからこそ33節に、だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえないとあるんでしょう。親は子供を、子供は親を所有物にしてはならないのです。子供は親の所有物ではないし、親もまた子供の所有物ではない。だから同じようにだと思うのです。そしてね、私たちが心に留めなければならないことは、私たちがどんなに父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命を愛したとしても、自分の力でそれらを救うことはできないということです。先ほどの親たちの言動を裏返してみれば、子供に嫌われまいとしてではあるにしても、教師に押し付けてるっていうことは、自分の力では子供をどうすることもできないということを一方で感じているからではないでしょうか。例えば父母妻子供兄弟姉妹さらに自分の命が病気に直面した時、例えば逃れられない死に直面をした時、私たちはどうすることもできません。私たちがそれらによって支えられ、慰められ、励まされていることも確かだけれども、それらを本当の意味で支え、守っていく力は私たちの中にありません。それらを本当の意味で支え、守っていく力はイエス様にしかない。 イエス様を第一にするのは、イエス様が私の父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらにその私の命を愛していてくださり、その一人一人の罪のために十字架にかかって死んでくださり、復活をされたからです。私たちがどうすることもできない病気や死に打ち勝たれた方だからです。イエス様をより多く愛することが、イエス様を第一にすることが、結果的には、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命を愛することになるのです。それでは、それらをより少なく愛することから、私たちはどのように生きることができるようになるか、3つ目です。3つ目は、だからこそ隣人を、隣人を愛せるのだということです。父母が妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命をより少なく愛することは、マイナスのイメージに聞こえたかもしれません。しかしそれはそれらと同じように、父や母や妻や子供や兄弟や姉妹や自分の命と同じように、隣人を愛することができるということにつながります。隣人を愛するということを思いますときに、私は私の兄のことを思い出します。先月の終わりに、私が勤めます、兵庫県の西宮市にあります関西学院高等部の特別礼拝に、兄が講師として、招かれました。私の勤めます高等部は現在 SGH、文科省が指定しておりますスーパーグローバルハイスクールというやつに認定をされています。その認定中の特別礼拝なので、主に発展途上国で平和活動に従事する、クリスチャンワーカーが招かれる機会が多くあります。以前もお話しさせていただいたことがあるかもしれませんが、私の兄は幼少の頃からアフリカの飢餓を救うということを自分の使命と感じて、鹿児島アラサール東京大学といわゆるエリート街道をまっしぐらに進んでいたにもかかわらず、東大を卒業後、日本国際飢餓対策機構という援助団体に就職し、エチオピアへ救援のために派遣されました。私は兄が明日エチオピアへ旅立つという、晩の、我が家での出来事が忘れられないです。まだ小さかった私は姉とふざけて、大変不謹慎ですけども、エチオピアは汚い国らしいから兄ちゃん帰ってきたら消毒液かけようぜと、本当に非常識な話をですね、姉としておりました。普通なら母から厳しく叱られて諭される場面です。しかし母は聞いていなかったのか、それとも怒る気力もなかったのか、黙ったままうつむいていました。使命に向かって旅立つ息子を思うあの時の母の顔が忘れられません。今日の箇所の26節にあるように、兄はエチオピア救援のために父や母と憎み合うことになりました。先ほど信仰を持つということにそのような厳しい側面があるということは間違いないと申し上げましたが、まさにその通りで、自分の十字架を背負おうとしている者は、使命と真剣に向き合おうとしている者は、家族がいつか分かってくれることを祈りながらも家族とぶつかることになるのだと思わされます。特別礼拝のメッセージが終わった後、私のクラブの生徒であります、宗教部というクラブなんですが、その生徒と、交流会、質疑応答の時間を持ちました。お茶とお菓子といただきながら質疑応答の時間を持ちました。仕方がないことですけども、発展途上国で働く経験を持つ人に生徒たちはどのような理由で途上国で働くことを決心したのか、なんかものすごい出来事があったから決心できたのではないかと考えがちです。そういった生徒たちに兄は、今日の礼拝の招きの言葉として読んでいただいたヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるを引用して、こういうふうに言いました。私がエチオピアに行ったことを、何かものすごい出来事があったから決心できたのではないかと思われがちだが、そんな感動的なエピソードは実はないのです。 私はヨハネによる福音書3章16節が子供の頃から好きで、ここで言われていることは、神様が何の取り柄もない自分のようなものをありのままで愛してくださっているということ、その愛はその一人子をお与えになったほどのものだったとある。ありのままに生きていけばいいよと言ってくれるように思えました。私にとって途上国で働くことは、ありのまま、自分の気持ちに自然なままになっただけのことなんです。そしてこのヨハネによる福音書3章16節にある一人も滅びないでという言葉が、ずっと子供の頃から心にあって、この地上に生きている人が一人も滅びないで暮らすことができたらいいなと思っただけなのです。私たちは十字架を追うというと、私の生徒たちのように、なんかものすごい出来事があってからの、決心だと考えがちになる。しかし実際は兄のような感じが本当のところだと思います。ありのままに自然に神様からの招きを感じ、十字架を追おうと思える、そんな軽やかさというものがあるように思うのです。より少なく愛することから、私たちはどのように生きることができるようになるのか、それはだからこそ隣人を愛せるということではないかと思うんです。隣人を愛するということと、今日の説教のタイトルである腰を下ろすということを重ねて考えているときに、ふと思いついたことがありました。聖書に腰という言葉が出てくるとき、例えばエゼキエル書の29章7節には、彼らがお前の手をつかむとお前は折れ、彼らの肩は砕けた、彼らが寄りかかるとお前は裂け、彼らの腰はすべてふらついたとあります。例えば詩編の69編の24節には、彼らの目を暗くして見ることができないようにし、腰は絶えず震えるようにしてくださいとあります。腰は人の弱さの現れるところとして聖書では表現されます。腰を下ろすということは、まず座って落ち着くことだけを意味するのではなくて、自分の弱さを感じ、だからこそ他者の弱さが感じられるのだとは言えないでしょうか。最後に、やはりどうしても思ってしまいますことは、それでも私にはそんなことできないという思いです。そこでもう一度、他国の優勢な敵と戦う例えに注目していただきたいんですが、ここまでこの例えに出てくる王を私のこととして読んできました。私が王として腰を据えてよく考えた上で戦いの準備をしなければならない。この読み方も決して間違っていません。しかし、この王を私のことではなく神様のこととして読んでみたらどうでしょうか。神様は私たちの人生において腰を据えて私たちのことをよく考えてくださっています。その上で私たちの目から見ると、圧倒的に数に勝る敵のように見えるんだけども、神様の目から見ると、迎え撃って勝利できると確信して戦われているのではないかと思うのです。その戦い方は、先ほども申し上げたように、その一人子をお与えになるという方法です。今日の箇所には3回できるを意味する言葉が出てきます。29、30、31節です。そして3回目の迎え撃つことができるかどうかのできるは、それまでの2回とは違うデュナトスという言葉が使われています。このデュナトスは力という意味の力強い言葉が元々になっている言葉です。私たちの歩みは、神様が腰を据えてよく考えた上で迎え撃って勝利できると確信して戦われています。それはその一人子をお与えになるという方法で戦ってくださいます。その神様のデュナトス、力を信じてイエス様を第一とした隣人を愛する歩みに招かれていきたい、そのように思っています。お祈りをいたします。天の地なる神様、 あなたが私たちの歩みの中で腰を据えてよく考えた上で迎え撃って勝利できると確信して戦ってくださっていることを信じて、これから始まります1週間を歩んでいくことができますように、安岡教会のために祈ります。教会が一つとなってこの地域の伝道にますます力を入れていくことができますように。そのために今日は午後からチャペルコンサートが開かれます。どうぞ一人でも多くの方の心にあなたのメッセージが届きますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
献金を捧げたいと思います。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いします。賛美歌をご一緒に歌いましょう。2編の195番です。
表します。青き声願わくば主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとがここに集ったお一人お一人の上に常に豊かにありますように。アーメン。 アーメン。